大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録月1レギュラー、ダヴィンチ編集長、関口康彦さんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、はい、またと言いますか、芥川賞と直木賞の
月一やってないかね。ということで、
まあ、年2回っていうだけでも結構な回数なんですが、あっという間ですね。はい。で、今回も、はい、まだ結果は出てないですけども、候補作が出揃ったところで、ご紹介させていただきたいなと思って持ってきました。はい、でですね、まあ、今回は、はい、いつもみたいに、まあ、フラットに全部バッと紹介するのもあれなんですけど、うん、ちょっと、個人的にエコひいきしたい作品がありまして
ですね。知りたいです。
というのは、ダヴィンチで、連載をしてくださっていた、尾崎世界観さんが、芥川賞に初ノミネートということで、面影という作品なんですが、これを特にプッシュさせていただきたいなと思ってます。はい。尾崎世界観さんは、クリープハイプというバンドの、ミュージシャンとして、すごく人気のある方ですけれども、
そうです。はい。清水美智子さんがモノマネをします。
なるほど。本もですね、小説も今回が初めてではなくて、執筆の方の活動も、着実に、すごく力を入れてされてきた方で、ついにといいますか、ノミネートされた作品が、面影という作品なんですけれども、母の影と書いて、面影と読ませるタイトルなんですが、まあ、ミュージシャンの方とかの小説とかって、あとアイドルとかタレントさんの小説って、やっぱり最初はこう自分の仕事とか自分の身の回りのことから書かれていく方が多いと思うんですけど、尾崎さんもこう修行のようにいろんな執筆活動をされてきてですね、今回の小説はもう全然自分とは境遇の違う主人公を設定して、
難しいだろうね。
はい。小学生の女の子なんですね、主人公が。
うん、
は
い。
で、その主人公の女の子はですね、お母さんが、マッサージ屋さんで働いていて、学校が終わるとですね、そのお母さんの職場に行って、本読んだりして時間を潰していると。で、ただそのマッサージ屋さんの、こう、なんですか、カーテンで、区切られてるじゃないですか、ベッドが一つ一つが、はいはい、でその中の一つに、自分は入って静かにしてなさいと、子供がいるってバレないように、静かに、ま、ただ黙って待って、はいはいはい、でカーテン越しなのでそのお客さんの様子もお母さんの様子も見えないけど、ただ気配と声だけが伝わってくるっていう、その視覚が塞がれた状態から、その母っていう母とこの関係であったりとか、その子供が徐々にその、なんていうんですかね、世界を知っていく、今何、まだ知らなかったんだけど、大人になっていく過程でこう、いろいろ気づいていくことがあると思うんですけど、それをその視覚を塞ぐっていうことからすごく象徴的に描かれた作品で、もう本当にそのミュージシャンが書いたとかっていう、そういう、なんていうんですか、肩書きというか、はい、そういうのいらない、全くない、
もう
本当に作家さんとしての小説だなというふうに思います。なんか、で、その新しく世界を知っていくって、まあ、いい面もあるんですけど、実際自分たちが子供の頃とかって思うと、やっぱりその知ってしまうことっていうのが、綺麗なものばっかりじゃなくて、汚いことであったりとか、臭いことであったりとか、痛いことであったりとか、そういう面っていうのがいっぱいあると思うんですけど、なんかそこにこう気づいてしまいそうなんだけど気づかないでいたい、でも知ってしまうっていう、その子供の時の繊細な感覚っていうのがすごく地道に追っかけて書かれた作品だなということで、
面白いですね、はい、尾崎さんがこの女の子を主役にするっていうのが、
そうなんですよね、
ね、面白い、
は
い、
なのでこれはもう本当に弊社で連載していただいてたからっていうだけじゃなくてですね、作品としてもすごく力のある作品だなと思って、
ちょうだい、
あ、これね、まだこれはまだ本が出てなくてですね、今日お持ちできてないんですよ、はい、今月末に、
関口さん読み終わった本くれるからさ
今月末に本が出ますので、
こっちの、はい、なんか21歳の宇佐美凛さんっていうのは、はい、どうなんですか、
推し、はい、
そうですね、これもまた、すごい強い作品なんでプッシュしたいんですけど、推し、もゆ
21歳だよ、だって、
はい、まだこれ2作目ですね、宇佐美さんの2作目の作品なんですけど、これはですね、 まあ、今回直木賞の方にアイドルとしても活動されている加藤さんの方がノミネートされてますけど、推しもゆの方は、アイドルを追っかけている女の子を描いた作品ですね。ただまあこれがそのまあで推しもゆというタイトルの通りですね、その推しているアイドルの男性がですね、ファンを殴ったらしいということでネット上で炎上してしまって、そこからその主人公の一ファンである女の子の内面を描いていくんですけど、まあ結構そのなんていうんですかね、アイドルファン、アイドルにドハマりしている人たちっていうのの感覚っていうのは、私個人的にあんまりわかんないんですけど、自分はそういうふうにのめり込んだことがないので、この主人公の女の子の場合は、文中にすごく出てくるのがですね、自分の肉体が重たい、邪魔だっていうようなことをすごく何度も何度も言うんですね。で、その対局として、その、推しっていうのが、その目の前にいる人間としてではなくって、画面の中で見る、あるいはコンサートでもすごい遠くから見る、生身の肉体を持った人間とは違う存在として推しっていうものを自分の精神の中ですごく大事にしていて、すごくその
難しそうだな、20。
そうですね。これまあ芥川賞なんで、純文の方なので、
ちょっと宗教的な感じ、ね、
そうですね。
その実体がないものの、
はい。そのアイドルっていう実体のない、天に増しますような存在だったのが、人を殴って炎上するっていう、その途端に人間になって立ち現れるっていうところから、彼女がどういうふうに内面が動いていくかっていうのを描いた作品で、かなりこれもスリリングといいますか、ヘビーなお話になってますね。はい。これもすごく、
帯で全部わかるのすごいよね、はい。推しが炎上したっていう一言だけで、この帯、秀逸だなと思って、
そうです
ね、推しもゆで、はい、あ、これ面白そうと思って。
普通、ちょっと理解しづらいタイトルだけどね。
そうですね、タイトルだけど、はい。というようなところで、芥川賞でした。はい、あとはですね、木崎光子さんの金樹寺という作品と、これもすごくヘビーなお話なんですが、金樹寺っていうのが、スペイン語で、配偶者っていう意味らしいんですけど、主人公は、女の子で、で、父との関係、父からは暴力を受けていてですね。で、その一方で、この女の子が大好きなイギリスのカップスというバンドがあって、その、リアンというメンバーの、伝記みたいなお話と、それから、自分がその彼とやり取りをしている、実際に会って話したりしているっていう妄想と、それから彼女が置かれているシビアな現実とっていうのがこう三重になって進んでいくようなお話で、なんですかね。なんか今回そういうちょっとこう、芸能というか、自分の身近ではない存在をどう見るかって、自分に重ねるかっていうテーマが、なんとなく重なってきてるのが面白いなと思いました。はい。それから砂川文治さんの小隊という、小さい隊で書いた小隊というのはですね、これは、戦争のお話です。今もう実際に戦争を経験した人がどんどん亡くなっていって、もうほとんど人口の割合で言ったらほとんどいなくなってると思うんですけど、その中で、もしと言いますか、そのロシアが、カラフトから、ガイドに、攻めてきたらっていう時に、自衛隊としてこう派遣される戦いに赴く兵士の、隊員の姿を描いた作品ですね。なので、30歳っていうすごくまだ若い方ですけれども、今その戦争っていうのを、戦争よしあしを論じるだけじゃなくて、実際に本当に戦争になったらっていう、どういう肉体と心の動きをするのかっていうのを、真摯にシミュレートしていったような作品になってますね。はい。
はい。
はい。それから、のりしろゆうすけさんの旅する練習という、練習っていうのはこれサッカーの練習なんですけど、サッカーが大好きな少女と、その叔父である小説家の二人がですね、鹿島アントラーズの本拠地を目指して、歩いて、利根川沿いを、旅するという、小規模だと言いますか、でもロードノベルという作品ですね。はい。 で、まあ、これはその対話があり、あの旅の途中で出会う人もありなんですけど、これがまあちょっと なんていうんですかね、あの終わりがすごい、
あら言えないですね、
もう全然言えないんですけど、なんかこうなんていうんですかね、いわゆるエンタメのどんでん返しとは違う意味で、えこんな終わりなんだっていう、
なんとなく設定で聞くとハートウォーミング
な感じじゃないですか、あのいやまあほぼそういう話なんですけど、なこのラストすごいなっていう、
いや
はい、ちょっとあの、はい、ぜひ読んでみてください。なんとも説明はできないです
が、芥川賞ね、5人いるけど、はい、21歳から36歳まで、
尾崎世界観さんが一番上なんですね、年齢的にね。
あ、そうですね、
びっくりですね、36歳。
そのやっぱ文学の世界だけじゃない、こんなにちゃんと若手に引き継いでるのって、だこの年齢見るたびにいつも嬉しいの、
私は女子ゴルフ界も若いような、
なんかこうちゃんと政治家70、はい、大場70ばっかりだったりさ、会社だったりさ、ちっとも上がどかないじゃない、これちゃんと循環してる感じがして、もちろん年上の人が来ても嬉しいし、なんかちょっと嬉しいんだよな、
まあ、でもこういう人たちがたくさんね、出てきてほしいっていうふうに思って、
ちょっと残念なお知らせなんですけど、残り2分で直木賞。
じゃあ、1人、
はい、俺、ちょっと時間かけすぎだなと思いながら聞いてたんだよ、
あの直木賞もですね、あの、年齢はもっと幅広いんですけど、あの今回は、あの初めてのノミネートの人ばっかりという、
あ
のこちらも新しい顔ぶれが並んでおりまして、お一人ですか、
一人
ですね、あの一番注目を集めてるのは、はい、あのやっぱり加藤シゲアキさん、オルタネートですね、加藤さんもですね、やっぱりあの最初はやっぱりアイドルの人が小説書くんだっていうのですごく驚く来ましたけども、その後も
チェベローズで待ってるだけ。
そうですね。その後もすごく着実に本を書かれてですね、もう小説家としての活動も、もうすぐ10年、8年とかなんですよね。
ニュースをやりながらだからね。
はい、そうなんですよ。で、やっぱり内容も、ボリュームもどんどんすごく充実してきている中でのオルタネートで、これもうすでに10万部いってるらしいんですけど、あの、もうやっぱりそうです。その加藤さん、アイドルが書いたんだとかっていうレベルとはもう全然そういう話題性とは違ってですね、あの、まあ、これは青春小説なんですけど、オルタネートっていうタイトルにあるのが、この物語の中にあるマッチングアプリの名前ですね。で、それを介しての高校生たちの青春小説というふうになってます。あと一個、個人的にプッシュしたいのが、永浦京さんのアンダードッグスという作品で、これがですね、あの、CG だらけになる前のハリウッド映画みたいな、あの、ミステリー&サスペンスという感じで。
あ、読みたいな、たまにはそういうやつ。
はい、ドロップアウトした官僚がある大国から依頼されて、香港の、銀行の地下にある、機密、最高機密を盗み出しに行くという、あの作品です。はい。
これまだ本になってないので読ませてもらったので、はい、俺と師匠とブルーボーイとストリッパーっていう桜木篠さんのやつをね、はいはい、読ませてもらったんだけど、これは面白かったな。
ああ
主人公に思いっきり自分の昔を見るようでね。
はい、なかなか大竹さんがモデルじゃないんですか？
いや、そう、まあ、話はしたけど、まあ、それにヒントを得てっていう、
本だけど、すごい面白かった。時間来てるんですけど、予想っていうことで、
予想予想
アクサの穴置きそれぞれ、
まあ、さっきはね、だって尾崎世界観さんでしょ、これ面影をしてるわけだから、
そうですね、はい、
片っぽは、はい、直木賞の方は、
直木賞の方は、アンダードッグスに1票入れたいと思います。はい、
永浦京さん、
はいはい、
本命対抗ないの、なんか結構外すから
そうですよね。いや、それで言ったら芥川賞の方対抗に推しもゆを入れさせていただいて、直木賞の方はあの加藤さんのオルタネートを入れさせていただきたいなと思います。はい、
オルタネートとアンダードックス、
はい
はいはいはい、お時間来てしまいました。大竹紳士交友録月1レギュラーダヴィンチ編集長の関口康彦さんでした。
ありがとうございました。